はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月16日の木曜日ですね。皆さんって投資とかされてますか？僕は今はね、株式投資っていうのは個別銘柄とか、含めてやってはないんですけど、いわゆる S&P500 ね、アメリカの投資信託って言っていいんでしょうかね、はやってますね。本当知れた額ではありますけど、これはどのぐらいやってるだろう、3年以上、5年は行ってないけど3年以上みたいな感じですいかに普段見てないかというのがバレちゃいますけども、それでコツコツこうちょっと積み上がってはいってるかなっていう感じではあるんですけども、この間ね、自民党の総裁選で高市早苗さんが日本で初めての、女性で総裁になられるっていうことが、ニュースとしてありましたよね。いや、これからのちょっと期待がいろいろ高まってくるところではありますし、僕はその政治のことに関してそんな深く言及することもないんですけども、ニュース見ててでならはったっていうのがあって、でうちの長男君ももう毎日ね、小学校3年生ではありますけど新聞読んでますわ。初めての女性で総裁にならはったなって、高市さんやって、どうなんのかなっていう話をこうしたんですよ。そしたら一言目にですね、彼はこういうわけですよね。株上がるかな、そのアナリストやん、もうその目線、そこの発想にたどり着くの賞賛すごいなと思ってね。株式投資日経平均上がるかな言ってましたから、ほんまにですよ。で週末でしたは忘れもしないで、週明けになったら、ほんまに上がったな言って、もうすごいな言って、もうだって七夕の短冊にみんないろいろ書くでしょ、なんかこんなキティちゃんのこんなグッズが欲しいみたいなこと書いたりとかね、小学校でやったら足が速くなりたいとか、学校の国語のテストで100点取りたいとか、彼書いたことあれですからね、株券が欲しいって書いてましたからね。いやサンタクロースにかけやもちょっと違うツッコミですけど、七夕はその欲しがるプレゼントを書くやつでもないでやし、じゃあそれ欲しがるやつをサンタクロースに書いたって、サンタさんもね、どの銘柄を いくらの値段で買いたいんですかって聞いてくるサンタさんはすごいけども、ちょっといやすごいでっていう、ちゃんと一万円札の絵とか書いてましたいっぱいどんだけと思って、これはでもね、そんな元気なこと書くなというような親父にはなりたくないですから、いつも僕は言うてますけど、お金は包丁と一緒やで、正しい使い方を覚えなければいけないから、危ないから触るなっていうのは絶対に違うんで、そう、正しくちゃんと学んでいきましょうよって思ってるわけなんですよ。昨日また言ってましたわ、ポチポチね、スマホをこう触るんです、彼に与えているちょっと僕の2台前ぐらいのこうねスマホがあるんですけど、で正直やってんのかなとか、もうアプリを限定的にねしてるんでね、ブラウザとかもあんまり開けんようにはしているんですけど、証券口座触ってるわけですよ。ポチポチポチポチなんかこう数字入れたりとかやってるわけですよ。なんかまた触っとんなと思ったら、もう夜に、なったらね、売れた言うてんですよね。あ、そうなん。楽天証券の株が売れたわ、利益確定したわ。利益確定、もう利確とかいう言葉が賞賛のちょっと息子から出てくるとは思わなかったですけども、そうなん、なんぼ儲かったやなって言うてたら、結果どのぐらいかな、半年前ぐらいとかやったと思いますけどね、8万で買った株が今10万になったって言って、もうそれ確定した言うてましたね。2万か、大きいね。彼のちゃんと口座に入れているそのお金でやりくりしてますからね。ということで、その代わりまたこれをこう申し込んだだこうだとかは言うてましたけどもね、これで別にお金を積み上げていくということよりも、その社会に関心を持ってくれるっていうことが僕はね、目的ではあるので、最悪別に今持っているお金がゼロになったとしても、それはもうそれで学びやろうなとは思っているので、もうその辺は僕はもう口出さずに彼のね意思に任せようかななんて思ってるわけなんです。株買っといたらよかった、めっちゃ日経平均上がってるやん、もう1年ぐらい前に戻りたいわーつって、みんな思いますよね。 もう長男に株式投資を教えてもらおうということで、本日の本題は今もらえる100万円か10年後にもらえる1000万円か、皆さんならどちらを選びますかというテーマでね、お話をしていこうと思います。さあ、ちょっと違った切り口ではありますけれども、今日はこんなテーマでね、ちょっと掘り下げてみようかなって思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。来週ですね、10月の25日の土曜日、はい、こちらも家族イベントということで、こちらは副業コミュニティのワクワクさん、はい、の勉強会じゃないんですよね、勉強会、勉強するもしないも自由ではありますけども、コラボイベントでございます。リフレーム不動産キャンプ、はい、僕主催でねやっておりますね。こちらの会との共催イベントということで、奈良のとある小学校、もうこれも廃校になっている学校の体育館を貸し切るっていう、はい、そんなちょっともうすでにワクワクしませんっていうねイベントをやりますので、朝の10時ぐらいから夕方5時頃まで、家族みんなでワイワイとこう騒いで楽しんでいきましょうっていうね、お弁当もこう持ち寄って、でまあみんなでその不動産談義に話し咲かせるもよしですね、子供たちでワイワイとこういっぱい遊んで、行くのもよしですね、奥さん間方で、いろいろとこうね雑談トークにいろいろ花を咲かせるもよしですよ、うん、もう運営メンバーとしては今ねいろいろこのどんなことやろうかあんなことやろうかって決めなきゃいけないんですけども、うん、保育士さんもね元気でねいらっしゃいますからね、各みゆんさんもね、はい、来られますんで、小さいお子さんももう安心ですよっていう形で、ね、外に別に道路に飛び出てなんか危ないみたいなことも安心ないじゃないですかね、うん、ということで、そのイベントやりますので、よかったらよかったら不動産投資もやってないよというか全然大歓迎でございますんで、皆さんでお越しくださいませ、よろしくお願いいたします。10月25日の土曜日でございます。そして11月の8日の土曜日、はい、こちら M ちゃん登壇ということで、これなかなかね本当今回は結構制限ありますから、現地参加のみですよ、のみですよ、もう一回言いましたね、うん、この直近3年で1ものをだんだんだんと購入されて陳州1億を突破された、はい、もう過去の栄光の人ではないんですよ、現役バリバリでまだまだまだまだ買っていこうっていう、そして現金をいかに減らさないかということばかりを毎日考えているっておっしゃってましたから、これどういった手法においてそれをどんどんどんどん買っていけるんだっていう、どういう戦略においてこうやられてるんだろうっていうことについて、本当にオフレコのことも含めてもう丸々話をしますからっていうことで、アーカイブ動画には残しませんっていうね、はい、その内容になってますので、ズームもございません。で、これアドバンスプラン以上の方については、まあ、収録してからね1ヶ月以上先に動画に残すことはありますが、はい、それにおいても、うん、ある程度こうカットのね、あれ編集入ったりとかすると思いますんで、現地参加お待ちしております。そして10月9日翌日ですね、こちらは、大阪のちょっと能勢町という、まあ、山の方にはなってはきますけども、そこで、DIY のクロス張り体験、はい、いうことをやっていきましょうということで、アーバントラストの和地社長お越しになられまして、もうこれはね、ここを受講すればもう皆さん自分の物件のクロス張りもうバババってできるようになります。はい、そんなレクチャーです。もう手ぶらで OK、 全部こっちが準備しますよっていう、そんなイベントになっておりますので、こちらもですね、興味ある方は開けておいてください。そこでねもういろいろとこう話にあると思うんですよね。どんな物件どんな値段でこう仕入れたらいいのかとか、クロスのところ以外に関してもここはこういった DIY とかでこういう風な費用対効果があるから見ていったらいいよとかいう話がたくさん飛び出ると思うんですね。学び大きい1日になりますので、10月、11月の9日日曜日もお越しくださいませ、よろしくお願いいたします。はい、ということでじゃあ行きましょうか。今日のテーマね、もう一回言いますよ、何の話をしようかっていうところなんですけども、あなたが今もう何もその見返りもなくですね、絶対手に入るんですよ、今100万円もらえるか10年後に1000万円もらえるか、どっちですか。この質問、昨日の夜に僕3年生の長男くんにされましたね。彼も M ちゃんさんぐらい毎日お金のこと考えてるんちゃうかなと思ったんですけど、はい、その質問されたんですよ。皆さんやったらどう答えます、どっちですか。僕、まあ、公務員の時の考え方で言うんであれば、いやそら何の労力もなしに10年後忘れた頃に1000万円ポンって入ろうがいいなって思ってたと思うんですよ。サラリーマンの方とか、まあ、給与所得で生きている方に関しては何もせずでそら1000万多い方がいいやって 思うと思うんですよね。大体まあ僕のこうラジオ聞きに来てくださってる方は小さいお子さんいらっしゃる方も多いかとは思うんですよね。10年後ぐらいとかやったらもう受験シーズンとかこういろいろね、今まだ幼児のね未就学児のお子さんとかが、お金かかってくるような時期にある方がありがたいわって老後2000万問題みたいなことも言ったりもしますから、1000万でしょうって思うんですよ。ただね、ただこれどうでしょう、不動産されてる方、賃貸業、大家業やられてる方に関してはこれ前者もあるんちゃうかなって思うんですよね。僕は正直、いや今の100万円かなって答えたんですよね。これまあちょっと一旦この話置いといて、その今の元手をどれだけ増やしていくかっていうテーマってあるじゃないですか。ちょっとそれ一回整理しておこうかなと思うんですけど、皆さん72の法則っていうのはご存知でしょうか。いやまあ投資家やったらそれは知ってますよっていう話かもしれないですけども、まあこれね、72の法則っていうのは何かと言いますと、そのかけた元手が2倍になるのにかかる年数はいくらですかっていう、2倍になるのに、要は年利何パーセントで運用すれば何年かかるっていうのをこう計算するね、簡易的な法則なんですよ。例えばじゃあ、今の元手が、今それこそ100万円あったとして、これ倍にしたいって思った時に、じゃあ年利を 10% で回しましたよってなると、72割るこの年利の10、これ割るんですよね。したら 7.2 年っていうのが分かるわけですよ。そうか、年利 10% で回せば 7.2 年後にはその今の元手が倍になるんだね。で、これが年利 3% になると24年ね、倍になるのにかかりますよっていう話ですね。だからまあ大体こうよく言うので、年利 4% ぐらいとかで回すと、結構生活がしやすい、1億円の元手があれば年利 4% で回せれば年間400万円残ってくるからね、いいよねっていうね、話あったりする。年利、4%、これで倍にしようと思ったら18年ぐらいかかったりするわけなんですけども、まあそういうのはちょっと手法として覚えておきましょうよ、72の法則。じゃあこの1億円あれば、年間ね400万円入ってくるから、これで、大体何もせずで400万が年間入ったらいいですよねっていうのもあるかもしれないですね。そもそもの元で1億円をどこで作んねんっていう話は、一旦置いときましょうよ。普通になかなかサラリーマンとかしてたら1億って厳しいよね。でこれもまた細かい話をすると、年間じゃあ400万入ってくるから、もうそこそこの当たり障りない生活するんだったら、それ確かに暮らしていけるかもしれないと。しかも元での金額はもう変わっていかないよね、減らないよねっていう、ただ税金かかりますからね、運用しているのが株式投資なのか何なのかはちょっと分からないですけどね、日本においてはその運用をしていくと、そこの利益に対しての税金かかりますよと。じゃあ実質これ税引き後ってなると、年利 4% で1億円を回して400万円入った時に、税引き後月換算でいうと26万5千円ぐらいが残ってくるんですって。それで足りますかね。こういうのをちょっといろいろと考える目線を持つのは非常に重要じゃないかなって思うわけなんですね。元で1億円作りてえな。作りたいですよね。で、話戻しますと。100万円今手元にあります。で、これをどうやって増やしていきたいのか。そう。今、さらっと言いましたけど、増やせるんですよ。こういう投資とか事業とかっていう目線を持ってると、増やすっていうことに発想が向くんですよね。これなければ、ただもらえるんやったら、今、よく言いますよ、子供のあの法則でね、マシュマロ今やったら1個もらえるよ、でも何分我慢したら2個もらえるよって、待てる子供の方がこう成長意欲高まるよねとか、なんかそういうね実験とかもあるじゃないですか。待った方がもらえるから、もう大人ですからさ、待ちますよ10年ぐらい、いや待つ全然待つ、それで10倍になるんやったらええやんってね。じゃこれ100万円を10年後に1000万円にしようと思ったら、年利何パーで回さなあかんねんっていうちょっと僕気になったんですよ。調べてみました。出ました。なんと、年利 25%。めちゃめちゃ高いやん。年利 25% の投資案件あるからどう？乗っからへんつって。めちゃめちゃええやん。10年後には、今この元で100万円が1000万円。乗る乗る。っていう人は、なったらすぐ引っかかりますよ。詐欺です、それを。それは詐欺です。いうことなんですけど、そう、投資だけで 25% 回しても相当ですよ。けども事業っていう捉え方をすると、僕全然難しくないと思うんですよね。 特にまあこの僕においてはその不動産の賃貸業とか、まあ、売買業やってますから、100万円を元手にまず金融機関さんから融資受けることできますよね。全くのゼロの人じゃなくて、まあ、100万円あってじゃあそれを元手にということで、まあ、500万円戸建てを購入するために、借りますと、ね、300万円の物件を買いました。でそこでまあね、いろいろと、まあ、150万ぐらいとかで直す後の仲介手数料とか含めて丸々で、まあ、500万円ぐらいかかりますよに対して、ね、500万円融資を受けますね。でそこで仕上がった物件を、まあ、貸しに出しますよということで、じゃあ、まあ、月、ね、5万なのか6万7万なのかっていうところでこう家賃積み上がっていきますよね。でそれをちゃんとこうまた貯めていって、お金が貯まったタイミングで元手の100万円を残したまんまですからね、お金を借りてますからね、うん、で、そこでまた次の物件をまた融資を受けてこう購入をしていきます。でこれ1件2件3件とこう増やしていきますよね。でどこかのタイミングで売却をしますと。でもともと300万で買ってた物件です、500万円で仕上げました。である程度こう家賃をいただいてきました。でこれが利回り 20% とかで仕上げることも戸建て投資に関してはそんなに珍しいことではないわけですよ。いや市場に 20% の表面利回りの物件なんて出回ってないやん。そらそうなんです、うん、そらそう。でも作ることはできるわけなんですよね。いや利回りが高いやつはそのロットが小さいから、規模感が小さいから、そんなね、そこの数字だけで言うたら見入れの方が、いや年収の大きいやつの方がええでっていうのもありますが、最初のステップアップとして戸建てのね中古の投資っていうのがこの有益なわけですよ。でそれ積み上げていきます、売却します。500万円で仕上げたものがもう700万800万とかで売れました。はい、そこでお金回ったらドーンってこう返ってきます。じゃあ大きな元で今手元にはなんともう2年後3年後ぐらいにはもう500万円の元手があります。これを持ってまた次はじゃあ5000万未満ぐらいとかのアパートを購入していく。はい、ここでまた融資を受けます。でこれも年間1棟2棟3棟とかでもいいわけですよ、うん、でこれも作っていきます。でそしてそこでどこかでまた売却をすると、じゃあ5000万円で購入した物件が次にまた6000万円で売れたなのか、また数年後にこう家賃を回収しながらですね、まあ、ほぼ同額ぐらいでも、まあ、ちょっと上目ぐらい値段で、いろんなかかってくる経費を飲み込んで、ああちゃんとお金残ったなっていうふうなことを繰り返していくと、10年後に元で100万円が1000万になるは全然難しくないっていうお話なんですよね。まあこの辺は本当にあのシミュレーションとかを設けながらね、なんかセミナー形式でこうスライドとかでお話をできたらもっと分かりやすいのかとは思うんですけれども、でもその発想どうですか、分かる分かるやと思うんですけどね、不動産投資家の方々やったらっていう、うん、だからこの目線を身につけるっていうのめちゃくちゃ大事なわけなんですよ。増やすよっていう、元手があるんだったらそれいかに効率的に増やすのかなっていう、で投資だけだったら年利 25% とかって、いやそれはもうちょっとおよそ現実的にはかけ離れてるよ、うん、でも事業だったら可能だよね、そこのインカムゲインを狙っていく、さらに売却益を狙っていく、これを積み上げていくっていう、そこのノウハウをしっかりと勉強して学んでやっていけば、老後の2000年っておいおい2000万円問題とか、まあ、そういったことに関しては、まあ、容易に解決できるんじゃないかな、事業目線を身につけるってことは非常に重要じゃないかなということを、まあ、僕自身は今ね、もう公務員を退職して不動産投資家として、事業家として、こうやっている中では身につけている目線なので、まあ、こういったところをまた丁寧にね、息子たちにも、まあ、娘たちも含めてねお話をしていきたいなっていうふうに思っているわけですよ。最初冒頭にも言いましたが、お金は包丁と一緒、正しい使い方、これをちゃんと教えていきたいなっていうふうに昨日のね長男くんの質問を聞いて思ったわけなんですが、皆さんはそういったマネーリテラシー身につけてらっしゃいますでしょうか。ということでちょっとこれね、またあの子供たちにも逆に聞いてみてあげてください。どうするみたいな、手元に今100万か10年我慢したら1000万円もらえる、どっちにするって一回聞いてみてあげてください。はい、というようなことで、まあ、今日はねヒントになるような、まあ、雑談といいますか、はい、まあね、リテラシー上げていこうぜっていうそんなお話をさせていただきました。もしね、今日のね放送も良かったと思いましたら、ぜひともいいねボタンよろしくお願いいたします。いやおもろい質問してくるわまた。ということで明日はねまた5時45分から朝活ライブやりますので、よかったら聞きに来てください。初めての方も大歓迎でございます。5時45分頃から撮って前段トークは一切アーカイブに残さない投稿しまして、そしてね、6時からまあ大体20分ぐらいとかねこう喋って残していくっていうね、はい、皆さんとの交流を楽しむ、はい、そんな収録になりますので、よかったら来てくださいね。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。